平成、23年、本日は3月20日、日曜日、午前で礼していきたいと思います。本日は、ロマ書の14章からやっていきます。あなた方信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。何でも食べてよいと信じる人もいます、信じている人もいますが、弱い人は癒される他に与えません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。ね、でここに書いてあるのは食べるとか食べないだから、これ偏食は良くない。そういうことに関しての教えっていうふうに。理解できますか？そうじゃないだろうと思うんですけど。編集が人参とかピーマン食べないとかダメだとか、何でも食べる人は健康で良い子で、そういう面もあるかもしれないけど、多分それだけじゃないだろうと思います。で、レムラントはたびたび言ってるように、例えを理解しようと、そういうことを神様に語られている教会ですので、例えを理解したいというふうに思います。文字を取るとね、野菜を食べるとか食べないとか、こんなことしか理解できません。野菜のお金は食べませんとか。そうですね。野菜、ベジタリアンですね。野菜のお金は食べない。ベジタリアンがいいとか悪いとか、そんな話になっちゃうんですけども。そういう問題だけではありません。そういうことを言ってるかもしれません。でも、で、食べる食べないっていうのは、明らかにこれは食べるとか食べないって、御言葉とか距離に関しての話です。で、イエス様は言われました。人はパンの身によって生きるんではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるって。だから、パンは御言葉とか距離に関係してますよね。明らかで。だから食べることっていうのは、御言葉や距離に関係してるんです。で、それで、ことを言ってるわけであります。で、信仰の弱い人っていうのは、要するに、ある種の距離は受けられるけども、それ以外の距離は受けられないっていう人であります。そういう人を裁いてはいけないってことを言ってるんですね。で、何でも食べてよいと信じてる人もいますって、これはだから信仰の範囲が広いわけであります。で、具体的なことを言いますとですね、例えばこういう類にしていますね、洗礼に関してですね、皆さんの洗礼はどうですか？適齢ですか？神霊ですか？宣伝まで受けたいなんて人もいるかもしれませんけど、早く受けたいって受けられるといいと思いますけど、まあ、それはともかくですね。私は、心霊なんです。心霊っていうのは、心霊写真じゃないですよ。心霊っていうのは、心霊っていうのは、ひたすですからね。頭から足の下まで、ガシャンってくるんですよ。恵みだったなと思います。ちょっと冷たかったですけど、で、そういう浴槽のある、教会だったんですね。でそれは良かったと思いました。でもその後行った教会は浴槽ないんで、この鉢に水持ってきて、でこの下にあったらパッパッてたらですね、なんかちょっとそういう洗礼見ながら、なんかちょっと今一つなんかこうインパクトないなと思ったんですけど、まあ他人の洗礼だからいいかなと思って自分はそうじゃないかそう言いませんけどね、思ってましたけども、で、そういうこだわる人いるわけですね。で、こだわる人っていうのは、そういう適齢っていうのはこれ本物じゃないから、もう一回洗礼受けられて、心霊受けないと、神の前に洗礼受けたら受けられないっていう人もいるわけですね。で、厳密に言うとそうだとかね、その言語の意味は浸すって意味だから、こう、たたって垂らすっていうのは、それは言語に反してるとかいう人もいるわけですね。で、これはどういう人かというと、どっちかというと、信仰の弱い人ですね、明らかに。野菜より他に食べないって、偏食があるんですね。明らかです。でも、皆さんが聖書をさらに読んでいって、そして神様によって教えていくときに、洗礼っていうのは、どこまで行ってもこれって例えに過ぎないというふうに理解できます。本当の意味の洗礼の意味合いっていうのは、浸される、水に浸されて、精霊に満たされることまで浸されることだってですね、ポイントはその土台にあるんだって、水がどうとか、垂らすとかですね、浴槽に頭まで沈めとか、まあそういうことを言ってはいけない。そういうことが見えてきます。これは、ここで言えば、何でもいいっていうことですね。食べる人は食べる人、何でも食べてよいって信じてるね。どういう、家庭だっても、まあ、洗礼受けてればいいんじゃないってそうなるかもしれない。で、そういうふうになれれば、本当はそれは大人かもしれませんし、硬いものを食べるし、何でも偏食はないっていいかもしれませんけども、その時に、皆さんがどういう態度に立つべきかってことが書いてあるんですね。食べる人は食べない人を侮ってはいけない。 あなたは例え理解できてませんね、とかね、大事な男は会ってないってですね、バカにしたことを言ってはいけない。食べない人も食べる人を裁いてはいけない。で、逆に偏食があると言ってもですね、聖書の洗礼っていうのは全くひたすなのに、あの人は適齢でいいとか言ってるから、あの人は信仰おかしい。必ず地獄に行くとかですね。そう言っちゃいけないって言ってんですよ。実はね、食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださってから。で、これはどちらも、信仰を持って神に仕える中で熱心にそう思ってるなら、それは互いに冷めてはいけないっていうのが神様の方法なんです。どうぞ、主の言われてる範囲を受け取ってください。我々は聖書から出てはいけないんであります。で、神が排除しろっていうものは排除すべきだけど、ここのところで冷めちゃいけないって、どちらもこう論争になっちゃいけないっていうことですね。で、このポイントはどうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。なぜならば、それは今、洗礼のことを言いましたけども、あらゆることに関して、キリスト教会っていうのは、論争が絶えないところなんです。ほんのちょっとしたことでも、千三密体どここうしても、ここでちょっと微妙なところでわーっと大騒ぎになったりですね、すぐ傷んだとかですね、排除してとかね、あるんですね。だからさっきの証じゃないんですけども、カトリックは何でも受け入れるって、まあ、って、面もなくありませんけども、でも確かにプロテスタントは、何でもかんでも自分の熱心なんでしょうけども、すぐ人を批判して、地獄行きだとか何とか言うっていうのも事実なんですね。事実なんです。でも、それは、そうではっていけないっていうのがこの御言葉なんで、どうぞ、我々は、御言葉に従っていきたいというふうに思います。だからそういう意味では寛容にならなければいけません。なぜなら、どちらも、主に従おうと思って、それ一生懸命言ってるわけですからね。再洗礼派っていうのがあるらしいんですけどね。それも、主に一生懸命と思ってそう言ってるわけなんで、それを馬鹿にしてはいけないんですね。4節です。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか？しもべが立つのも倒れるのも、その主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。だから、そういうふうに一生懸命やってる人っていうのは、主にしもべとして仕えていこうと思って、その熱心に語ってるんで、我々行き過ぎてですね、ちょっと自分の意見違うからといって、すぐ裁いちゃって、あいつはダメだ、地獄行きだとかですね、言ってしまうっていうのは、その人を批判しているようで、実は、その人が仕えている主ご自身を、裁くことになってしまうんで、それは良くないということです。どうぞ、その辺に聖書が書いてありますんで、それは、理解しておいていただきたいと思います。で、主人には、主人の心次第です。この下辺は立つのです。なぜなら、主には彼を立たすことができること、立たせることができるからです。で、我々が、まあ、ここの絵は、しもべは立つと書いてあるんですね。だから、なんか意味のある言葉だというふうに思います。で、キリストに、クリスチャンのすべてが神のしもべではありません。しかし、ここではしもべを立たすことができるというふうに書いてあるんですね。だから、ここのことは言葉で覚えてください。クリスチャンの中に、明らかに2種類のクリスチャンがいます。倒れちゃってるクリスチャン。全然立ち上がってない。転んだままで、もうこう倒れたまま。歩いてない。もう3年前と全然同じ位置に倒れたままになってる。3年経っても。もうこれは倒れたクリスチャンですね。でも、ちゃんと立ってですね、歩いてるクリスチャンもいるんであります。きちんと1年経ったら1年進歩したり教えたりですね。やっぱりでも、ここでしもべを正すことができるっていうんで、その違いってやっぱりその人がキリストのしもべかどうかってこう大きな違いがあるかなというふうに思います。皆さんが倒れまいとしてまた本当に立ってくるクリスチャン生活を望むなら本当の意味でですね、主のしもべとなってくっていうことは非常に大事なことです。で、私個人のクリスチャン生活を考えてもそれは言えるかなと思います。私のクリスチャン生活は初めから順調だったわけではありません。やっぱり倒れたり、転んでしまったり、不本意にも転んだままずっと起き上がれなかったり、いくつもありましたね。でも、 会うときは1回、で具体的には、まあ、食べてるように40過ぎて、主の署名とした悩みをし始めてから、あんまり倒れなくなってきましたね。だから、主向こうの言葉って事実なんです。なぜなら主には、この下辺は立つのですって。なぜなら主には、彼を立たせることができるからです。だから、あんまり倒れなくなりました。だから、前は不安定で、ちょっとダメだったんですけども、でもエレミア調子悪いから来週は休みだとかですね。今年は礼拝50章あったけど、そのうち3分の1しか礼拝しなかったとか。そういうことなかったと思ってもどうですか。ないですよね。一応毎週やってますよね。一応っても一応ってよくないかも。だからそういう意味でも礼拝続けるって、この一点を見ても倒れなくなってきたんですね。そんなもんなんだよ。だから、この言葉は事実なんです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。だから、主命として歩んでいくときに、我々が倒れやすいものになっても、すぐガクンってなる人っていませんか？膝がガクンとなって、なんかこう、こけそうになるとか。で、時々あるんですけど、ね、そういうことってあんまりない、信仰的にですね、まあ、歩いてるとあるかもしれない。なるように、だんだん立つようになってくるから。それはそのように書いてそうなんだよ。これは事実です。私の前の人を見ても、主のしもべの歩みをしていくとそうであります。こういうポイントあるってことですね。だから、このことを一考してください。崩れたままだとか、二度と立ち会えない目をしてるとかですね。そういう場合は、主がしもべの歩みを語ってるかもしれませんので、どうぞ覚えてください。これは事実であります。別に宣伝して言ってるわけじゃなくて、明らかに私、自身の人生を振り返ってみてもですね、主命として歩み出すかどうかで全然違う。まあ事実です。でも、頼りやすいクリスチャンって明らかに言います。まあ言わなくても言ってもですね、細かいで言わなくても明らかにおります。で、結構ね、転んだまま、二度と立ち上がれないとか、あるかもしれませんけども。でも、主の主命は立つっていうこういうポイントはですね、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。で、五です。ある日は他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それでは自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。で、ある日を他の日に比べて大事って、これはクリスチャンの中でありますよね。具体的に言えば、例えば日曜日はね、特別な日だから、この日は、絶対、仕事に行っちゃいけないとか考えます。でも、場合によっては別に日曜日礼拝できなくたって月曜日でもいいんじゃないかとかね、土曜日でもいいんじゃないか。それは臨機応変で別に、日曜日の時だけ精霊が強く働くってわけじゃない、月曜日だって精霊は働くんじゃないか、あるかもしれません。これも事実かもしれません。まあ、私も確かに、日曜日だけ精霊が働くとはそうは思ってませんけど、月曜日の当たるとき働くんじゃないかと思ってますけども、でもこれはでも、やっぱりその、日曜日礼拝を一生懸命この日をぐーっと死守する人とかで、そのために、つきたい仕事につけないとかですね、そういう人もいるかもしれません。で、これは、その人の、自己都合じゃなくて、火を守る人、六節、火を守る人は、主のために守っている。主のためにやってるんで、これは、批判するべき事柄ではありません。お前は遅れてるとか、信仰目が開かれてない。日曜日だから大事なんて、それは初歩のクリスチャンの言うことだとか、そう言っちゃいけないということであります。主のために守っているからですね。で、立派な話を聞いたことあるんですね。私が若い時いた教会の牧師さんが言ってました。ある頭のいい関西の方では、京大っていうのはすごく難しいらしいんですね。京都大学っていうんですね。で、京大で、そこに入るってすごい大変なことらしいんです。多分大変なことだろうと思うんですね。ところがあろうことか、その関西のあるクリスチャンがいて、京都大学の受験日が日曜日だった。したら、その年は彼はクリスチャンだから日曜日は死のために休めない。だから見送った。一年浪人して来年受けた。じゃ入ったかどうかそこまで聞いてませんでしたから、俺怒っちゃったでしょって思いますけど。で、その時、牧師さんもさすがに言ってました。それを聞いた時、私も、さすがに、と思いましたって。で、そこまでやるか、って、ね。どうですか、皆さん。私もその時は、 あの他人事でしたけどね、受けもしませんし、何の関係もなかったんですけども、でも立派なクリスチャンだなというふうに思いました。だから主のためにそこまでやる人もいますので、やっぱりそうあの人はいません。だけどでもそれは主のためなんですね。でもあのそこまで考える必要はないっていうかね、またあのどの曜日でも神様が働くっていう、それも事実かもしれませんので、それも主のためにしてるんで、あのここで争うべき事柄とか、まして戦争になったり、あのね、異端とかいうことではないんだっていうことなんですね。そうなんですね。で、私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですということですね。で、これがあるべき姿であります。みんなそうかそうかわかりませんけども、自分のために生きるということなんでね、生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬということですね。で、そういうことにクリスチャンのあるべき姿があります。で、必ずしも今の時代、すべてのクリスチャンがこうとは限られませんけども、しかし皆さんの歩みがこのようになっていくときに、逆説的なんですけども、本当の意味で主の恵みに触れるようになります。私は牧師だから、なんかそういうことばかり強調してるんだというふうに思うかもしれませんけども、私の実際の経験です。私もそんなに初めから熱心なクリスチャンだったわけじゃなくて、生活のためには仕事も大事だなと思って結構ね、この世のことを多少優先してた時もあったんですね。日曜日はね、なんとか礼拝出会いとか選んでましたけども、その時にすごい恵みがあったってそのことないですね。いろいろトラブったり大変でありました。でもある時を控えに、40過ぎてやっぱり、主のことを一番、仕事でもそうですし、まただから、私なんか人間的に見れば結構忙しい生活を送ってます。土曜日もね。皆さんも忙しいですけども、全部教会、新日は、平日も忙しかったですよね。だから、自分、趣味なんかありませんし、趣味散歩ぐらいですからね。あと読書とかありますからね、そのぐらいですよね。で、そういうための時間も少なくて今はないんですけども、でも、だからって言って、で、人間的な考えだと、それって灰色の生活だというふうに思うかもしれないですね。で、そのね、他人的には見えるかもしれないですけども、でも、現実そんな生活を送るようになって分かることは、そのような生活って、他人から羨ましいと誰も思わないかもしれませんけども、非常に恵みがあります。で、また、本当の、人が歩むべき道とか、で、本当に、自分が歩むべき人生の中では、ある意味でベストチョイスってちょっと難しい英語ですけども、最も、最良の道を歩むことができた、幸いにして歩むことができたんだなっていうことを、大げさな意味合いでなくて感じます。だから、ね、いろんな、人からもね、悪くは言われませんし、またはね、時々メールとかなんとかで、えらい、感動されてることですと、ちょっと他人、誰かと間違えてんじゃないかなということを思わないでもないですけども、ようなことね。だから、それは私自身の力ではないんですよ。神様の恵みに預かった中で、その一旦預かっただけなんですけども、もし、恵みに預かったり、まして今、ね、先ほど喋ったように、このような地震のように揺れ動く時代にあってもですね、どこからどこへ行くって見えるってすごいことですよね。日本がどっちの方へ、神様がどのように働いてる、この国に関してどのように働いてるって大げさですけどね、分かるってすごいことですよね。だからそんな恵みに入ると思わなかったんです。で、全て分かって入ったわけじゃないんですけども、しかし、生きるのも死のためとかね、死にしても死のためっていうふうに、そんな歩みを始めたときに、結果としてね、どんな人よりも恵みを受けたり、ね、素晴らしいですね。今、総理大臣だって分かんないですね。何が起きてんの、どうなってこれからどういくのか分かんないです。明らかに分かってませんよね。頭はいいとか悪い、そんな問題じゃ、ね。でも、そういうことも含めて、いろんな意味で恵みがあります。だからどうぞ、聖書の世界、クリスチャンの世界っていうのは、逆説的だっていうことを覚えてください。イエス様の生涯がそうでありました。 皆さん、そう、あのような生き方は、自分は歩みたいと思いますか？でも、それベストだったんですね。ね、いろいろ箱あって、十字架につけられてしまったかもしれない。これはベストだったんですね。で、同じように、主のために生きていくって、どう見たって、すごく外からは、なんか灰色だったり、損するように見えるんですけども、それって違うんですね。実は、得る、すごい恵みを受ける道だったりですね、本当に人として、最高の選択だったりします。それは、強いて言ってるわけじゃないですよ。負け惜しみで言ってるわけじゃないですけども。でもそれ、うまく説明できませんけども、こういったポイントはですね、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。その中ですね。で、そして、9です。キリストは死んだ人にとっても、生きている人にとっても、その主となるために、死んでまた生きられたのです。で、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？また自分の兄弟を侮るのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つようになるんです。ここでは兄弟の裁いたり、侮るってことですね。だから距離が違うとか、分かってないとか。そういうことを、今のキリスト教会は、そういう意味では非常にさらに非寛容になっています。世の中もそうですよね。すぐに政治家はこうだとか、大企業はこうとか、すごい批判的なことがガーッと言われる時代なんですね。で、キリスト教会もそうなってきてるんであります。カトリックは多い、寛容だって、それは確かあるかもしれませんね。それは私も感じております。何でもかんでもカトリック全て悪いと言ってるわけじゃないですよ。でも、で、鳥谷さんと真面目なのかもしれないけど、すごい、批判がぐーっとクリスチャン内で広がってるかもしれません。でも、それに皆さんが巻き込まれていくっては良いことはありません。なぜなら、下手すと、裁きを招いちゃうわけですね。十節に書いたように、それなりになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？って、また自分の兄弟を侮るんですか？って、だからそういう教理で、侮ったり裁いたり、もう、ね、神の立場に立って、もう決めつけちゃったりってこれありえますよね。で、私たちは皆神の裁きの座に立つようになるんです。次のように書かれているからです。主は言われる、私は生きている、すべての座は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の前に申し開きすることになります。だから、兄弟をこのように決めつけたじゃないかとかですね。お前は地獄行きと決まってるんだとか、目の前で言ったじゃないかとか、こういうことに関して、自分のことを神の前に申し開きすることになるんです。どうぞこう覚えておいてください。この世の人は平気でそういうことを言います。てめえ地獄行きだとかですね、頭かち割ってるとか、実際に頭叩く人もいるかもしれませんけども、この世の人なんで何も考えてませんから、後でね、神の前に立ってびっくりするかもしれませんけど、皆さんは聖書を読んでおりますので、そうなってはいけません。なぜなら、クリスチャンであっても、ちゃんと理解してない人いるんです。で、この世の中では、強い人とか口が言われてたり、なんかこう背が高くて、体力があって、なんか押し付ける人が偉いとかですね、なんかこう、えばってる人が偉いって、そうかもしれませんけども、しかし、聖書にあってはそうでありません。なぜなら、我々は人を恐れないということは、一つのことかもしれませんけど、しかし神を恐れるべきです。なぜなら、すべてのことに関して我々は、いずれ申し開きをしなきゃいけないということですね。だから、例えばその人をね、言いまかしたり、てめえこの野郎を歌んこなすとか言ってもですね、その人はなんか、静かな人で、しょぼんとして、何も言わないかもしれませんけども、それはそれですけども、そのことに関して神の前で必ず申し開きをしなきゃいけないからなんですね。神を恐れなきゃいけません。で、結構クリスチャンいるんですね。私もなんか、多少2、3見たことありますよね。教会だから言い争いしてですね。てめえ、これやろ、なんとかだ、なんでそうなっちゃうんだ、教会と思うんですけどね。よっぽど怒って、ありましたね。なんかで、ちょっとした、まだ若い頃ですけどね。20代ぐらいの人ですけどね。受けた学校のことをですね。ある、一流の大学入った人がいるんです。どことは言いませんけど、私学の、こういう、アルファベットの大学です。私学。高田の馬場って。 で、その人は賛同して入ったんですけども、そこはすごいプライド高いんですね。で、後輩が、学校入ったんですけども、ちょっとここよりランク低いですね。あそこは、ね、しかめつらして、後輩がそこ入ったって、ちょっとしかめつらして、あそこ入ったのかって、怒ったの、後輩。お前はいつもそこだ。人をなんとかで見過ごしてるとか、もう怒ったの分からないでもないけど、しかしそれ言っちゃいけないんじゃないかなと思ったんですね。というのは、怒ることはあるかもしれませんけども、で、なぜなら我々は、私たちはおのおの自分のそういった言葉を神の前に申し開きすることになる、ことになるんですよ、皆さん。その時はうち、言い争って、言い勝ったかもしれませんけどね、声の大きい人がね、迫力強い人が勝つかもしれませんけど、そういう問題じゃなくて、そういうことに関して我々は申し開きをしなきゃいけない。やっぱ神を恐れなきゃいけないと思いますね。それは、どうぞ覚えておいてください。で、13節ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。だから一つはそういう距離とか、なんとか思って、ああ、すごいあそこだとかですね。結構言いますよね。私もなんとか兄弟にいますって言ったらすぐになんかね、血相を変えられて。私は異端の教団の人とは付き合わないんですよ。異端だったのか、私はとかね。びっくりするなって言われることよくあるんですけども。しかし、どうぞ、互いに裁き合っては良くないんですね。で、いや、それ以上に、兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心してください。だから、なんかそういう距離でね、つまずきそうになったりとか、または、だから、パウロ自身も言ってますよね。肉を食べたためにつまずくんなら、私は一生肉を食べないって言います。だから、日曜日に礼拝を休むことは聖書だけだと自分は分かっているとしても、それでつまずく人がいるかもしれないなら、あえてその人の前で、そうで言わないで、そういうのはちょっと配慮するとかね。分かる人にはいるかもしれないけど、まあそういう、この人はちょっと受けられないっていう人には、ちょっとその人を配慮してあげて、そういう人が許容範囲が広くなってきたりですね、そういう時はちょっと言ってあげるとかね、そういう態度が必要だってことを言ってるわけであります。だからどうぞ、皆さんが何でも分かってるとかですね、奥義も分かってるってことはそれは素晴らしいことなんですけども、それとともに、信仰で弱い人に関して、この配慮も必要というこういうことをまさに聖書が当たっているということはぜひ見ておいていただきたいと思います。じゃあ、そこまでしたいと思います。